先週は皆さん大きなハプニングがありました。礼拝の時間10分前に説教者が変わる。また、賛美チームはコンサートの前にいきなり40分も賛美をしなければならなかったということですね。皆さんはどうだったのかわかりませんけれども、本人たちは本当に冷や汗をかく時間でした。こういうことがあったんですけれども、やっぱり導いてくださる方は神様であるということを経験しました。ハレルヤ。先週のことを経験しながら、皆さんいつも準備していかなければいけないというその言葉を新たに、思ったとその時間でした。またイエス様がこのように急に来られると、自分は本当に準備ができているのか、こういうことを考えてみました。僕には10分の時間が与えられました。しかし、イエス様は、イエス様のサイレンは10分の余裕もない盗人のように来られるんです。なので、私たちはいつも霊的に目を覚ましていなければいけないと思います。ハレルヤ。でも皆さん、2000年前来られたイエス様は、この地に来られることを前もってたくさん話してくださいました。旧約聖書では多く予言しているということです。そして、その言葉通りに、神様であるイエスが人間の体を持ってこの地に来られました。このアドベントの1週間目、の時間にも申し上げましたけれども、クリスマスは私たちには喜びの日です。ハレルヤ。罪によって死んだ人間に救いの道が開かれた日だからです。イエス様を信じると誰でも永遠の命が与えられるから。だからこそ私たちは喜ぶことができるということです。ハレルヤ。それで最近木曜聖書学び会で今幕屋について勉強して学んでいるんですけれども、教える自分がもっと恵まれている時間です。幕屋を通してイエス様の姿が、またその行いがもう生々しく感じられる時間です。残念なことは参加する人があんまりも少ないということですね。この幕屋にはですね、垂れ幕というものがあります。聖所と至聖所を遮っているものですけれども、その垂れ幕が裂かれたことがありました。ゴルゴタの上で、イエス様が十字架で死なれたとき、神殿の、この幕や、垂れ幕が上から下にまで裂かれてしまったということです。その至聖所にはですね、大祭司だけが一年に一度しか入れないということなんですけれども、この垂れ幕が裂かれたゆえに、誰でも神様のところに大胆に進んでいける道が開かれたということなんです。ハレルヤ。それで、その新しい行ける道が私たち一人一人に与えられたことなんです。この幕屋は、御国の模型ですね。この入り口のところにもありますけれども、この、と、垂れ幕も、この意味があるんじゃないかと思いました。この垂れ幕が裂かれたということは、イエス様が死なれた時だけに裂かれたのではないと、私はこのメッセージを準備しながら思いました。それは、神であるイエス様が、人間の体を持ってこの地に来られたその時、私たちの目には見えないですけれども、天国の門、すなわちこの世と御国を遮っているその垂れ幕が裂かれて、それを通してイエス・キリストがこの地に来られたのではないかと思います。これは、また勉強すると、エデンの園もそうなっているでしょう。 人たちがその門を探すことができないように神様がそれを守っているということなんです。もう後になるとそれが開かれた私全部そこに入ることができると思いますけれども、こうイエス様がこの地に来られるとき、その垂れ幕、目に見えない幕が裂かれて、この地にイエスが来られたことにないかと、このの思いました。その意がクリスマスですね。ハレルヤ。イエス様がこの地に来られた日なんです。なので皆さん、私たちがクリスマスを喜ぶべきだと、もう先にも申し上げました。皆さんはこのクリスマスをどれぐらい皆さん喜んでいるんでしょうか。本当に喜んでいますか。これが今日のメッセージのキーポイントで結論です。自分はこの地に来られたイエス様をどれぐらい喜んでいるのか。このメッセージの時間を通して、この自分自身に問いかける時間になれますように祈ります。ハレルヤ。自分はどれぐらい主のことを喜んでいるのかということです。クリスマスになるといろんな飾り付けをします。まあ、商店街も家も教会も、もういろんな役所も、もういろんなあのクリスマスの飾りをするんですけども、代表的なものが後ろにあるこのクリスマスツリーでしょう。クリスマスツリーを飾ると一番最後につけるのが一番上にある星です。この星をつけるというこの習慣はどこから来たのかというと、この聖書を読んでみると、このマタイの福音書から出たんじゃないかと思いますね。奉仕というの。この箇所は、四つの福音書の中で、このマタイ書だけ出る、この、話なんです。奉仕といえば皆さんすぐ思い浮かぶのが、この東の方から来た博士たちですね。子供の時結構、このクリスマスになると、このことを持って演技を、まあ、芝居をしたこと、覚えもありますけれども、この三人がまるで子供のようなことで今日、ナレーションしてくださいましたけれども、この博士たち、誰なのかってことです。現代に言われる、この学位を持っている人たち、博士、そういうことは違いますね。この博士にしては、ある人は、いい意味で、哲学者、または、祭司たちと言います。他の人は、この人たちを騙す魔術をする人だとも言います。今、メジック、そういうことじゃなく、人たちを騙してお金を取る人たち、この魔術師。人の働きに出るこの魔術師の中でシモンとエリマという人がいるんですけども、そういうような人たちではなかったんじゃないかと、そういうように言う人を見るんです。もし、この博士たちが本当に魔術師だったら、これはキリストがこの悪魔に語られたこの最初の勝利だと言えます。なぜならば、この悪魔に崇拝していた人たちが幼子、イエス様を探し見つけてひれ伏したからでしょう。しかしこの人が誰なのか私ははっきりは知らないんです。聖書出てないから。しかしできるだけわかるということを言えば、彼らは異邦人で、それでイスラエルの民たちからはあまりにも歓迎されてなかった人たちだと思います。異邦人だからです。そのような異邦人たちが今、メシアのイエス様を尋ねたんですね。多くの学者たちは、この博士たちをアラビアの人々だと、そういうように言っているんです。なぜならば、聖書でアラビアを、東方の東方の国、また、アラビアの人々を東方の人々、というように、創世記にも、また、史記も、ここに書いてあるから。この宗教の根拠になるということが、今日の箇所に出ているんですけども、この博士たちが持ってきた宝です。 博士たちが持ってきた宝は何ですか？何があるんですか？黄金、入香、墓地薬ですね。これそれぞれ全部意味があるんですけども、今はそういうことまでは言わないんですけども、この宝物がアラビアの特産物だからですね。その当時はですね、今はどこでも得ることができるんですけども、そのアラビアの特産物です。昔、アラビアの人々がこのものを持ってきて、キリストの模型になるダビデとソロモンに御石を収めたこと、そういうことも一つの根拠として今話しているんです。もう一つは、彼らが単純に魔術を行っていたとではなく、哲学者、祭司、あるいはこの奉仕を見ながら、この奉仕の動きを見て、いろんな天気やいろんなことを今話すことができる。だからその彼らは知識がある人だったということなんです。また彼らはだから地位が結構高かったんですね。エジプトのパラオも、またバビロンのネブカドネチャールも夢を見てから、それを夢を解釈するために、解釈してもらうためにこの博士たちを呼んだんですね。バビロンの捕虜として今連れて行かれたこのダニエルも、聖書を見ると、諜報士の長に呼ばれたというふうに書いてあります。ダニエルも報酬を見ながら占いを知った人です。この占いということは今の占いということじゃなく、この世がどのように動いているのかということ、この報酬の動きを見て何が起こるのかということを今読める人です。それで、このダニエル、聖書を見ると、ダニエルは死者たちを司る長官だったというふうに書いてあります。だから地位が結構高かった人たち。そういうぐらいしか私たちは知らないんです。でもこのように知恵もあって地位もあった人たちが、イスラエルというこの小さい国になぜ来たでしょうか。彼らは自分たちのこの方で新しい方針を見つけたからです。その奉仕は今までの奉仕と異なるところがあったから、最初は好奇心が発生したと思います。皆さん普段私たちは空の、星を見ると、自分が動くと星がついてくるように、自分が止まると星も止まるように、そういうふうに見えるんですよね。いつも自分が中心なんです。しかし、博士たちが見た奉仕は違う。奉仕が自分、彼らを導いてくれたということなんです。奉仕を見て、今、イスラエルの方に、出発したということなんですね。まるでですね、荒野で生活したイスラエルの民たちを、幕屋の上に雲が昇ると、彼らは、行進しました。出発。しかし、この雲がとどまると、彼らはそこで宿営したということと同じだと思います。だから、奉仕が彼らを導いてくれたということです。つまり、この奉仕は、単純な空の奉仕ではなく、神様の栄光だったと思います。ハレルヤ。神様の栄光なんです。だから彼らはですね、単純な好奇心で星についてきたのではありません。なぜならば、このイスラエルとアラビアとの距離は結構遠いです。まあ、近いどころではありません。アラビアといって現在のサウジアラビアというのではありません。イランとかイラクとか、そのペルシア地域のペルシア地域、現在のイランのこの地域なんですけども、イスラエルとイランの地域の距離はですね、直線にしても 1600キロ以上なんです。結構遠いですね。だからこの博士たちはイスラエルまで来るとき、砂漠をとまた川を渡って山を越えてきたと思います。平坦な道じゃないですね。結構大変だった、そんな大変な旅だったと思いますけれども、だから途中でもう諦めたくなることもあったと思います。いや、どこまで行くのと。だからこの好奇心だけ、好奇心だけではなく、神様が彼らを導いてくださったから、今彼らはイスラエルまで到着することができたと思われます。今彼らはですね、エルサレムについてヘロデに、ここにユダヤの王として誰かがお生まれになりましたかと尋ねたのではありません。彼らは何と言いましたか？聖書を見ると、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと今話しているんです。今彼らは確信を持って今尋ねるんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は今どこにおりますか？確信があったので、そんなに遠い道を今諦めずに来ることができたでしょう。彼らはその奉仕が何を意味するのか知っているのです。だから今ユダの王として生まれた方を探すから、みんな今何と言うんですか、ヘロデもイスラエルの民たちも動揺したということです。なぜですか？ただの人間的なその王ではなく、メシアを意味する言葉を使ったのです。だから今、ヘロデはすぐメシアがどこで生まれるのか探してみなさいと今、律法学者たちに話しているということでしょ。ただの王ということではないんです。だから、この奉仕が意味するのが何なのか分かったということでしょ。彼らはこの地に生まれたメシアに会いたかったということ。しかし、正確な場所が知らない。だから、ユダヤといえば、エルサレムだと思ったでしょ。ユダヤの王だから。だから、エルサレムに行ったんですけども、そこで、メシアがベツレヘムで生まれるという予言を聞いて、博士たちは、エルサレムからベツレヘムに向かったんですね。その時、東の方で、自分たちがのところで見たこの奉仕が再び現れて、幼子がいるところまで来て留まったとこにも書いてあります。その奉仕を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いてあります。ハレルヤ。この奉仕を見てこの上もなく喜んだ。この喜び、皆さんどんな喜びだと思いますか？奉仕を見て喜んだ。1600キロ以上のこの遠かった旅が終わったという安堵感の喜びでしょうか。山を登る登山する人たちが山の頂に立った時のこの喜びだったでしょうか。エレベストの頂の時に立つ、その時の喜びだったでしょうか。いえ、その喜びではないと思います。彼らの喜びは今まで経験したことない喜びでした。ハレルヤ。今までも経験したことない喜び。それはメシアに会えることから出る喜びだと思います。もう間もなく、もうすぐメシアに会えるんだということでしょう。この故もない喜び。このような喜びは誰がわかるでしょうか。この喜びは以前は悪魔の支配に住んでいたんですけれども、 神様の御霊に導かれて神の子供になった人だけが分かる喜びだと信じます。ハレルヤ。以前の自分ではない。暗闇の中で住んでいた自分ではなく、永遠の命が与えられたことが分かる人が、この喜びが何の喜びなのか分かると思います。なわち、人間の罪が許される道が開かれたことに対しての喜びです。ハレルヤ。自分の罪が許されるんだと。これは暗闇の中を照らす光のようで、死の中で得られた命のようなものなんです。博士たちは、木の光であるキリストを間もなく会えるという希望が心から生じたんですね。なぜならば、彼らは今自分たちを導いてくれたこの奉仕が、聖書に書いてあるように、明けの明星ということを今見てるからということです。明けの明星。これをイエス・キリストを意味するんです。もうその方針を今見ているということです。詩篇の105編見ると、主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心よ、喜べ。というような、言葉があります。主を慕い求める者たちの心よ、喜べと。今すぐメシアに会える人たちが持つ心は、この喜びです。ハレルヤ。主のところに進んでいく人が持つべき心は、喜びです。今日皆さんは、礼拝を捧げるために教会に向かって来られたんですけれども、その時、主に出会えることについて喜んだんでしょうか。この喜びを持って教会に来られたんですか。主がくださるその御恵みを慕い求める心を持って来られたんですか。主に出会いするところには皆さん喜びがあおれるべきです。アメン。神様はイスラエルの民たちに安息日を守りなさいと言って、安息日は宴会をしなさいと言いました。いろんな例祭がたくさんあります。その中で必ず安息日のことを言うんですけども、その日には宴会、すなわち喜びなさいということです。その神様を礼拝することを楽しく過ごしなさいということです。救い主に会うこの喜びを感じなさいということです。皆さん、万軍の主に会う喜び、ハレルヤ。この上もなく喜んだこの博士たちの喜びが、この時間私たち一人一人にも溢れますように願います。でも皆さん、反対にユダヤ人たちの姿を見てみましょう。ユダヤ人たちはどうなったのか。ユダヤ人たちは自分たちの王、すなわちキリストがお生まれになったことに対してどんな反応を今見せているんですか。何の関心もなかったんです。メシアについてたくさんの予言がありました。イスラエル人たちもこのメシアを待ち望んでいると言います。しかし実際的には何の関心もない彼らの姿を見ることができます。博士たちが来て、お生まれになった王は今どこにいますかと尋ねたので、まあ、やっとこのベツレムで生まれるというその予言のことを聖書を通して今探して分かりました。ベツレムですと。いや、もう以前から分かったかもしれない。 しかしあんまりも関心がなかったということです。口先ではメシアメシア待ち望んでいるということで言いましたけども、本当のメシアが生まれたことさえも知らなかったイスラエルの民たちです。いや、もうキリストが生まれたことを知らなかったので、もうそうだったかもしれないと理解、十分理解してみましょう。しかし異邦人たちが来てキリストこのメシアが生まれたことを話したにも何の反応も何の感情ももう喜びもありませんでした。もし本当に彼らがメシアを待ち望んだといえば、この博士たちが来てメシアが生まれました、どこにいますかと言ったら、ああベツレヘム行かなきゃと言って誰か一人でももう早く走っていったかもしれないんです。しかし彼らは動かなかったんです。聖書を見るとヘロデもイスラエルの民たちも動揺したと書いてあります。この動揺したということは心配した、不安にしたという意味なんです。メシアが生まれたのにも、生まれたんですけども心配している。いや、ヘロデはそうだと思います。ヘロデは自分の王のおじゃが亡くなるか、その心配したと分かるんです。しかし民たちはなぜ動揺したんでしょう。なぜ不安になったんですか。もう歴史的なこの背景をもう分かると十分この彼らの民たちの心を理解できるんですよ。このヘロデがどんな人物なのか分かれば。しかし本当に彼らがメシアについて待ち望んでいる心があったならば、誰かが走っていてこのベツレヘムまで行ってイエス様のことを探したと思います。ベツレヘムからエルサレムからベツレヘムが遠いから行かなかったんでしょうか。約8キロしか離れてないんです。私が毎日散歩してるんですけども、1時間ぐらい、歩いて1時間半ぐらい、歩くと6キロ、7キロになるんです。1時間半だら十分行ける距離なんです、歩いて。遠いところではないということです。しかし誰一人も、この生まれたメシアを見に行きませんでした。逆に、異邦人たちを通してメシアの誕生のことを知らされたということなんです。これに対してあとイエス様がこう言いました。多くの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのですと。東から国、西からたくさんの異邦の、異邦人の人たちが集まって、アブラハムとイサクとヤコブと共に食事するということなんですけども、家の中にいた三神の子たちは、それに参加することができなかったと。ヨハネの福音書一緒でであるの、言葉の通りに、光として来られたイエス様ですけども、人たちは知らなかったというふうに書いてあるんでしょう。これについて、パウロもエペソの教会の人たちに手紙を書いてこう言いました。こういうわけであなた方は、もはや他国人でも、寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのですと。異邦人たちが、キリュウ者たちが、他国人たちが、本当の神の家族になるんだと今、パウロは話しています。イエス様の話も、パウロの話も、今、結局は、この東の方から来た博士たちのことをもう、話したと思うんじゃないかと思います。もう彼らがすでに見せてくれたのではないかと思います。博士たちはエルサレムに行けば王としてお生まれになったこの方がどこにいるのかもすぐわかると 信じたでしょう。なぜならば、みんながその方の生まれを喜んで、王様の御前に比例をして、礼拝しているはずだから。しかし、思ったこと全然違います。エルサレムでも、ベツレムでも、そんな姿はありませんでした。これは私の考えなんですけども、さらにベツレムに、では、もう家を歩き回りながら、もしかして赤ちゃん、王として生まれた赤ちゃんいるところわかりますかと聞いたかもしれない。しかし誰一人も知る人がいなかったんです。この聖書を見てその時、今、旧聖書を見ると、かつて登るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところにまで来て、その上に留まったと書いてあります。しばらくはその星が見えなかったと。でもベツレヘム行った時、彼らをその星が導いて、この幼子がいる家の上に留まったと。これを見て、この上もない喜んだと書いてあります。誰も知らない、誰もわからない、しかしこの奉仕の導きによって、やっとこの幼子がいる家を探すことができたということでしょう。皆さん、ここで一つ考えるべきことがあります。この世でも、教会でも、私たちが知っていることより、もっと大きな無知が存在しているということです。わかると思ったんですけど、全然知らないということ。私たちをキリストに導いてくれると思った多くの人たちがいますけれども、実は彼ら自身もキリストを知らない場合が多いんです。教会に通っていても、キリストが誰なのかさえも知らない信徒があってはいけないと思います。キリストが誰ですかと聞かれたとき、一言でも自信持って確信持ってキリストはこんな人ですよと言える。私一人でなりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。本当に喜んで楽しくなければならない人たちは、このイスラエルの民たちだったんですが、彼らは全然知らなかった、わからなかった。いや、もう聞いて知っても喜ばなかったということです。キリストが生まれたことがわかったということは、皆さん、結構時間が経ってからなんです。もうすぐ生まれたことはもう二日後、三日後に聞いたわけではないんです。なぜなると、今博士たちは、イエス様が生まれてから登ったこの奉仕を見たんです。その時から彼らは、その奉仕についていて、今出発したんです。だから1600キロ以上なんです。結構遠い、距離でしょう。飛行機もありません。車もありません。ラクダに乗って、川を渡って、山を越えて、砂漠を渡って、行かなきゃならない。だから1ヶ月、2ヶ月の間に着く、その距離ではなかったんです。半年以上かかるんじゃないかと。1年以上かかるんじゃないかと思います。なぜならと、この、二章の今中一節まで読んでくださいましたけど、その後を見ると、ヘロデ王が2歳以下の幼子たちを殺します。だから、最初1年以上経った時の今出来事が、この二章の話なんです。イエスが生まれた時には、全世界に住民登録をしなきゃならなかったので、たくさんの人たちが自分の皇居に集まったんです。だから、予感がなかった。 だから馬小屋でイエス様を産むしかなかったんですけれども、まあその住民登録も全部終わって、彼はまあ自分が住んでいたところに全部行きました。だから今ベツレヘムは十分余裕があったんですよ、予感の。またヨセフもマリアもイエス様を連れて新しい家で住んでいたんです。だから馬小屋で、博士たちが拝んでいるそういうようなことは、ちょっと聖書とちょっと違うところです。もう1年が過ぎてもイエス様がキリストが生まれたことさえも知らなかった人たちですよ。メシアの知らせを聞いても全然喜ばないイスラエルの民たちを見ながら、今日のキーポイント、自分は健在、自分の姿は今どうなっているのか顧みなからならないんです。本当に喜んでいるのか、本当にイエス・キリストのお生まれを喜んでいるのか、そうではなくて、もう疲れ、生活に疲れ果て、あらゆる心配に取られて、ため息をついているのではないんでしょうか。ああ、クリスマス。昔は良かったけど、今はね、年取っているからあんまりの感じもないんだよとか。私の話です。子供時はもう嬉しかったんです。教会行けばプレゼントをもらうから。イエス様、クリスマスだ、クリスマスだ。夜明けになると、街を歩き回りながら、家ごとで賛美しながら、イエス様が生まれましたよと叫びながら、これが楽しかったんです。本当のクリスマスの意味も知らなく、子供時には。しかし、年取って行くことによって、その喜びさえも、どんどんどんどんなくなる自分の姿を見るんです。本当のクリスマスの意味分かっている今なんですけれども、この喜びがあるのかということです。ある金持ちがある女性を家で働く、まあ、家政婦というんですか、家で働くのものとして雇いました。この金持ちはもうお金問題も複雑で、もう家庭の問題も深刻で、もういつも夫婦喧嘩が絶えなかったんです。思いを患いと心配のゆえに、お酒を飲むことでしばらくそれをもう忘れてしまう、民剤を飲まないともう眠ることができない、そういうような生活です。しかし今家で働いているその女性を見ると、彼女はいつも平安な顔で喜びがあふれて、口からは賛美が絶えなかったんです。それである日、この主人が彼女を呼んで、あなたは家もなくお金もないのにいつもそれのように喜んでいますか、この理由は何ですかと聞きました。それでその彼女が言います。私はあなたのようにお金がないからそれを失う心配もありません。あなたのように立派な家があるから、家もないから家に火事になるか、その心配もありません。私は名誉もないから誰か私の裏口をするそのこともありません。また結局は衰えて、まあ、死ぬべきこの肉体だから健康のことでもう心配不調も感じないんです。いつかはもう死んでこの苦しみの肉体を離れて神様のところに行くから、この世に対してのもう欲望ということはありません。私は今現在のままが一番幸せですと、こういう答えた。この話を聞いて、この主人は、金持ちは、自分の部屋に戻って、静かに考えました。 自分は今まで何のために生きてきたのか。一生懸命に働いて、また勉強して、汗を流しながら、たくさんのことを設けたんですけれども、結局それが今、心配の種に過ぎなかったんじゃないか。あの人は心から、持続しながら、感謝しながら生きることを今、習ったのに、それで、そんなに喜んで幸せに生活しているのに、今自分はどうだ。自分もまず持続することを学ぶべきだったのに、このように後悔しながらもう一つの心配をしたということなんです。自分に対してもう一つの心配があったんです。人間は心配ばかりなんです。これを考えると心配、これを考えると心配です。本当に主に委ねないとこの喜びが与えられないということ。東から来たこの博士たちは、このキリストの誕生を示すその奉仕だけを見ても、この上もない喜びよ、というのも書いてあるでしょう。この上もない喜びを持って、今喜びました。奉仕だけを見て。まして私たちは、私たちの救い主イエスキリストによって今、永遠の命という最高のプレゼントを私たちはいただけました。ハレルヤ。それなら、もっと喜ぶべきものは誰ですか？私たちです。永遠の命が与えた。いや、それを喜ばなければならないということですね。最高の喜びとして今、クリスマスを迎えるべきだということでしょう。世のことの悩み、生活のことでの心配いっぱいで、の救い主としてのこの地に来られたイエス様を、この喜びを持って迎えることができないならば、皆さん、私たちを救うために、神であるイエス様がこの人間の体を持って、御国の垂れ幕を裂かれて、この地に来られた、この愛と犠牲は何の意味があるんでしょうか。何の価値があるんでしょうか。永遠の命を与えられたものなのに、世のことで心配しているならば、なぜイエス様が十字架で死なれたでしょうか。砂漠と川を渡って大きな山を越えるこの旅だったんです。博士たちの旅は。しかし新しくお生まれになった方、このメシアを見るために諦めずに死体を求めてきたこの博士たちの熱心さ、またある面での献身、それを見て本当に自分の自分が礼拝に望む心と姿勢はどうなっているのか考えなきゃならないと思います。どれぐらい本当に主を慕い求めているのか。少し苦難があって大変なことに遭うと、私たちはもう今日でもすぐ神様から離れるようなその姿をもうそのように言っているし、もう恋愛から離れようということを言うのが考える私たちでしょう。主がくださったこの喜びをもうすぐ忘れて失ってしまうということが私たちでしょう。そのことを、自分の姿をことを変えれみなければならないと思います。もう私たちは子供のようにですね、何かを見てから信じる、触ってから確信を持つ、そういうことではなく、 その信仰ではなく、見えるものがなくて、ないてもなくても、持っているものがあまり少なくても、この世のことで安らぎを得ることがなくても、イエス様だけで十分満足する、またそれを喜べる、この成熟した信仰にまで私は導いてくださる、この神様のことを考えると、その恵みだけでこの上もない喜びが与えられると信じます。ハレルヤ。その意味で皆さん、このクリスマスを一番喜んで喜ぶべき人たちが私たちです。自分自身でしょう。私たちが喜ばなければ誰が神様、イエス様の誕生のことを喜ぶでしょうか。私たちが楽しむべきですね。私たちが幸せに感じるべきですね。ハレルヤ。救われた私たちがこのクリスマスを一番楽しむべきですね。私たちがその方を賛美すべきことです。聖書ルカの福音書を見ると、アロノで羊を書いたこの、牧者たち、彼は短いの話を聞いてからメシアを喜んで賛美しました。彼らは何もなかったんです。全部寝る時彼らは羊を守らなければなかったんです。ある面ではもう寒さ暑さ全部そのまま受けながら、もうそれを経験しながら羊を守らなかった、本当に貧しい人たちですけれども、この上もない喜びを持って神イエスキリストを誕生のことを賛美したんです。クリスマスを迎える私たちにもこの上もない喜びの賛美がありますように祝福します。ハレルヤ。この上もなく喜んだ博士たちよりももっと大きな喜びが皆さんとこの宣言台クリスト教会にありますように祝福します。アメン。賛美しましょう。